本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書13章の44節から46節になります。新改訳聖書第3版の新約聖書27ページになります。マタイの福音書の13章44節から46節です。お読みいたします。お聞きください。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて、大喜びで帰り、持ち物を全部売り払って、その畑を買います。また、天の御国は、良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は、行って持ち物を全部売り払って、それを買ってしまいます。この箇所より、カナム牧師が、神の国の素晴らしさの、テーマで説教をいたします。
お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。今日また私たちをこの場に集めてくださり、御前に礼拝を捧げることを許されて感謝をいたします。どうか私たちの内側を御霊によって探ってくださいまして、あなたの前に犯しております様々な罪を私たちが覚えて御前に告白することができ、イエス様にあって許されている幸いをこの時また深く覚えることができますように、またあなた様の御言葉が許しを保証してくださり、またさらに御霊の働きを通し内側を御言葉によって、買い続けてくださる幸いをありがとうございます。どうか今日も御言葉に私たちがよく聞くことができ、御霊を得て、それを理解し、信仰の成長をいただくことができますように、さらにあなた様にあっての平安と喜びを深めることができますように助けてください。しばらくの時間を御手にお委ねいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それでは子供たちの説教の箇所をお読みします。エブル人への手紙の11章の13節から16節、438ページ、エブル書の11章13節から16節をお読みします。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。はい、今日大人の説教の方を理解するために大切なところを一つ取り上げて、みんなに話したいと思います。ここで書かれていたのは族長と呼ばれる人たちの信仰のことですね。族長というのはアブラハムとかイサクとかヤコブね、ああいうイスラエルの最初の先祖の人たち、神様が選び出した人たちの最初の人たちのことですね。でこの最初のアブラハムたちは神様からあなた方に約束の地を与えます。まあ、約束の地と、それから子孫が豊かに増えていきます。こう、大体二つの大事な約束をいただいたんですね。ところがですね、このアブラハムもそうなんで、他の、子や孫もそうだったんですけども、カナンの地というところが、今のパレスチナとかイスラエルとかあるところですけど、そのあたりが約束の地でいただけるんだと思ってたんですけども、実際には彼らはそこを所有することはなかったんですね。寄留者、まあ、要するに外国人としてその土地の人じゃなくて、まあ、よそ者としてそこをうろうろうろうろしてるという、まあ、生涯を歩んでいったんですね。そうしますとどうですか、 神様約束をしたのに、いただけないじゃないですかとか、そういう気持ちがこう出てきそうですよね。みんなもそうでしょ。何かお父さんやお母さんが約束したけども、それをこうちゃんとしてくれなかったら約束が違うとかね、 It's not fair とかですね、いろいろ言いながら文句言いますよね。アブラハムたちだって言おうと思ったらできるわけですよ。約束のうちいただけると思ったのに、いただけてませんけどっていうふうに言えるはずなんです。彼らはそれしなかったっていうんですよね。まあ、約束の地っていうのはそのカナンの地っていう場所だったんですけども、今日読んだところによると、そうではなくて本当に求めている彼らが求めているのは天の故郷だ、まあ、神の国ですよね。それを本当は神様は約束してくださったんだって彼らは心から信じてたというんです。これすごいんですよ。だって地上のカナンの地っていうところをいただけるんだと思って、いただけなかったら拗ねたり神様に文句言うんじゃなくて、いや待てよ、この地上の神の国として約束の地をいただけると思ってたけども、そこをもらっても本当に神様が与えているとこだったのかなっていうふうに彼らは考えていったんですね。まあ簡単に言うと、神様が一緒にいてくださることが一番素晴らしいところで、そこが神の国だ。そうすると約束のところっていうの、約束の地っていうのは神様と本当に一緒にずっと楽しく幸いにいられるところか、そうではないな。本当のところの神様が教えたのは、天の神の国で神様と一緒にいられる、そういうところではなかったのかって、彼らはその地上の約束から本当は神の国の、天の神の国のことだったんだっていうふうに分かって、それを望み見ながら地上での時代を信仰によって歩んだって書いてあるんですね。で、神様をそういう信仰を持っている彼らを喜んで、彼らの神様と呼ばれることを恥と思いませんでしたって祝福してるんですよね。何が大事かっていうと、地上で見えるものというものも、それは約束の地で神様が与えるって素晴らしいんですけど、それはあくまでも本当の霊的な祝福というものを表す見える形だっただけなんですね。だからそれを通して霊的な本当に神様が与えようとしているものを見る必要があるというのが、まあ、そこでアブラハムたちがちゃんと持てていた信仰の姿だった。これがすごく大事なことです。これを覚えて大人の説教の方にも聞いてほしいと思います。はい、それでは大人の説教の方を、はい、イエス様の例え話が進んでまいります。前回は神の国の成長、進展ということをイエス様の例え話でおっしゃいました。畑にまかれたからし種の成長、まあ、それによって示されたのは、もう同じ野菜と比べたらもう全然全く違う成長がある、もう木になる、3メートル以上の木になるような成長があって、そこに、豊かな成長のゆえに鳥なども住むほどの大きな成長である。これは他のものと全く比較にならない素晴らしい成長がある、広大なものになるのだ、そして栄光に満ちたものになるのだっていうのが教えられました。またパン種の例えの中では、その成長は一見ずっと見てても目に見えないものである、しかし確実にそれは成長していくものである、しかもそれを起こしているのはパン種という、その神の国の中に内側のものが成長させるのであって、外に見える外からのものではない、外からのものによって成長するのではない、内にある霊的な成長である。こういうことが神の国の進展のために覚えるべきものであるということをこうイエス様はおっしゃったんですね。まあ、それらのことは当時のイスラエルの人たち、まあ、弟子たちもそうでありましたけど、神の国っていうことを考えるときに持ててない違った神の国 についての理解がありましたので、イエス様はこの例えを通して正しいことを教えないといけなかったわけです。まあ、成長には時間がかかるということがまずこの2つにおいては示されていました。イスラエルの人たちは期待してたのはもうダビデのようなメシアがもう来たらですね、即ダビデのようにものすごい、軍事力と政治力で今抑圧をしている、ローマ帝国からの解放というようなことが起こってです、イスラエルをもう一度正しい国にするんだ、素晴らしい国にするんだということを、まあ、期待していた。旧約聖書の予言を見てもそういう形の予言が確かにあるわけですね。特に詩編の2編などがこの前も読みましたが、まあ、代表的なものでした。ですからそういう神の国はすぐ来てメシアによってすぐ達成するのだということについて、イエス様は彼らの理解を正さないといけないという中で今例えをしていたわけですね。まあ、そうしますとイエス様の例え話の神について天の御国とは何々のようなものであるというそれぞれは弟子たちの理解の中の間違っている部分、正されなければならない部分の項目で一つ一つが教えられているということになるわけですね。で、今日の場合には神の国の素晴らしさについて教えるということが、まあ、イエス様の例え話をされる理由ということになるわけです。2つのその神の国の素晴らしさを表すものが語られております。第一のものが、畑に隠された宝のようなものですというふうにあります。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を、買いますとあります。まあ、この出来事自体はパレスチナに限らずですね、昔いろんなところを安全に自分たち の財産を持っておくことができないという時には、まあ、貴金属にあたるもの、それ大事なものは、まあ、壺に入れて、床の下 の床下にこう埋めとくとかですね、パレスチナの方ではこう畑の方にこういうふうに入れておいて、財産の大事な部分を隠しておくということが、まあ、あったわけです。ですから彼らも、まあ、そういうことができるほどの財産があったかどうかは別に、ある人はそういうふうにしてたということはよく知っていたわけですね。ですからそういう皆が知っていることを取り上げて、イエス様は今その神の国の素晴らしさをこれと似てるよという形でお話しくださっているわけです。神の国の素晴らしさ自体、これについて弟子たちは知らないわけではなかったわけですね。そのダビデがのようなメシアが来てイスラエルの国をもう一度素晴らしく立て直してくださるという、それ自体も素晴らしいこととして考えていました。弟子たちは今イエス様のお話をこう聞いて、正しい神の国の素晴らしさを聞こうとしています。イエス様は3年間時間をかけて弟子たちにさまざまにこう教えていきます。弟子たちはそれを心に蓄えるとか書き留めるとか何らかの形でたくさん、持っているわけですね。で、神の国の素晴らしさについてもこのように今マタイが書けるようにそういうあったことをちゃんと記して残していた、聞いてたわけですね。ところがこれについての正しい理解ができたかどうかというとちょっと疑問なんですね。イエス様が天に戻られて、そしてその後弟子たちが教会を立て上げていくっていうそのところ、使徒の働きっていうのの一章のところで、こういうふうに弟子たちが、イエス様が復活されて40日が最後弟子たちと一緒にいるわけですね。そこで最後またいろいろと教えてくださるんですけども、神の国についてまた教えられたんです。で、その教えをした時に、ですからもう本当にもう地上の3年終わって天になる、その時に弟子たちが神の国についての話を聞いた後、その一章の6節でこういうふうに言っています。 そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？と言ってるんですね。これは最初に言いました当時のユダヤの人たちがメシアが来られたときに、このイスラエルの国をローマ帝国の支配から解放して、昔のようなダビデの支配していた王のような独立した強い国、イスラエルを再興してくださるのですかって言ってるんですね。ですから今イエス様が神の国の素晴らしさについて教えている、これに限らず教えてきたわけですけども、相変わらず彼らはイエス様を天に昇るその時においてさえ、まだイスラエルの国を再興してくださるんですか、立て直してくださるんですかって言っているということは、まだちゃんと理解ができてないということになってしまうわけですね。ですから決して聖霊が来るまでは分からないという現実はあるんですが、でも彼らはイエス様がどういうふうに神の国についておっしゃったかということは、こうその時聞き、また覚えていく、それが後に聖霊を得た時に正しい判断になっていくということのために、イエス様は教えをきちんとこうされているということであります。まあ、畑に隠された宝、先ほど言いましたように昔のパレスチナの人たちは、まあ、財産がある人はこういうふうに、宝にあたるものを、まあ、畑などに壺か何かに入れて、隠しておくということをしてたんですね。ところがその人が例えば旅に出て旅先で亡くなるとか、そういう場所をきちんと知らせることもなく自分だけで、しておいたことで自分が死んでしまうとかありますと、その宝は畑に埋もれたままになるわけですね。ところがある時、その畑について作業することを依頼された人たちがですね、その作業をしているとこういうのを見つけるということが、まあ、よくあったんでしょう。イエス様はそれを取り上げて言っております。まあ、今の時代ですとトレジャーハンターっていうのがありまして、例えば徳川の埋蔵金とかそういうのを探すということはありますから、そんな大事じゃなくても日常的にいわゆる自分の財産を管理するためにそういう隠しておくということが本当にあったようです。で、これを発見するということがあったときには本当に宝を見つけるということになります。まあ、その時にはこの土地をまず自分の所有とするということをして、権利を得るとそこから発見されるあった宝もその人にものになる。ですから自分の持っているものをすべて売って、そして、この土地を買い宝を手に入れるということをするという、そういう例えをイエス様をされたわけです。まあ、それが本当に素晴らしい宝であるかっていうのが、まあ、分からないとできないわけですね。自分の持ってるものを全て売ってということの中には、まあ、以前自分たちの中の財産富というものについての意味を学びましたけども、おそらくこの人の場合には土地の、まあ、作業をこう依頼されて、まあ、働くという雇われて働くような立場の人ですから、まあ、いわゆる日雇い的な働きで一日の作業のためにこう借り出されている人がこういう幸運に出会うという感じの設定だと思います。まあ、その人たちはですからもう自分の持っているものを売るということは本当にまあ、生きていくための大切な部分を犠牲にするということが求められるわけですね。ですから、まあ、本当にその宝が素晴らしいと分かると、それを全て投げ打つ、自分の持っているものを全てを投げ打って手に入れるというそこまでのことを、まあ、覚悟する、そのことを経て自分のものになるということ、まあ、そういうことなんだとこうイエス様はおっしゃる。まあ、価値がちゃんとその人にとって分かるということが、まあ、大切な一つの点になって、そうじゃないとそれはしないわけですね。まあ、一つの強調点、全ての持っているものを売ってその宝を手に入れるというのが、 まあ、一つ目の大事な視点であった。まあ、今度は次の例えは良い真珠の例え。内容はまた天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってこれを買ってしまいますとあります。まあ、この場合、これは真珠を探している商人とあります。まあ、この商人というのもこの言葉はその海を旅する人というそういう言葉から来ているので、いわゆる貿易をするような商売をする人ですね。いわゆる小売商ではありません。自分で小さくお店をしているんじゃなくて、もっと大きく貿易商にあたるような大きな、仕事をしている人。でその人がやっぱり商売のために宝石や真珠を探して回るということですね。でこの当時の真珠というものの価値は、まあ、大変高いものだそうです。まあ、金と同じような価値として、使われて価値があるものです。とりわけ質のいい真珠というのは1個でも大変な価値があるということで、昔から、最も素晴らしい、宝石の一つというふうにされています。まあ、ちなみにギリシャ語でこれはマルゲリータという言葉ですね。あれがその真珠に、となっておりました。でこの素晴らしい値打ちの真珠とありますが、これは一つなんです。一個なんですね。ですから一個の素晴らしい真珠を彼が見つけたということがここで書かれています。たくさんではないわけですね。でその一個の素晴らしい真珠を手に入れるために持ち物を全部売り払って手に入れる。でこの場合この商人はもう間違いなく財産家ですよね。自分が商売のために持っている真珠も他にもいっぱい持っているわけです。でもそしてまあ財を持っているものですから多くのまあ貴重なものを財産として持っていますけど、その先ほどの売っている今は自分が探してきた良い真珠と思うものたちも全部含めて全部売って一個のその真珠を買うという価値を認めている。まあ、これは先ほどの貧しい人が自分の命のために大切なものを犠牲にするということの重さにおいて、まあ、同じではありますけれども、でもその規模とについて言うならば、もっと見える大きな規制を払う形でその一個の真珠の価値を認めて買うということで、よりこうアピールする価値の大きさが、一個の真珠の大きさがそれだけだということですね。他に真珠宝石がいっぱい持っている人がそれ全部売っちゃって、そして家にある全ての財産全部売っちゃって、それで一個の真珠だというその価値の認め方っていうんでしょうか。それはすごいものがありますね。まあ、神の国っていうものを考えるときに、それほどの価値というまず判断をするということが、まあ、必要だということです。まあ、そこから見ますと、私たちがまず神の国について、これから私たちがいただく神の国について、あるいは今地上で現れつつある私たちの属している神の国について、それほどの価値を感じているかっていうのをまず問わないといけないということですね。まあ、何度もよく言いますが、私たちは日常のことでもう十分、まあ、英語で We have enough problem in my house とかですね、よく言うんですけど、家の中でもう問題がもう山ほどあるので、もう他のは十分ですっていう、そういう気持ちが私たち日常生活的に本当に持ってるんですね。もうなんか言い方変えます。アップアップの生活をしているっていう、そういうあれもこれも気にかかる、あれもこれも問題だと思って毎日生活していますから、このように神の国の 素晴らしさを本当に認めている心の、なんていうんですか、真実なものを見つめて、そこに価値を覚えていこうとする、そういう信仰的霊性っていうものをどうかもう失ってるんじゃないかって感じることがあるわけですよね。まあ、あれもやらないとこれもやらないと、もうニッチもサッチもいかないとか、そういうことをやりだしたら私たちはもう囚われて、全くこの神の国について思いをやることさえやってないっていう現実が、まあ、正直で私にもこうあります。まあ、そういう時にこうイエス様は神の国っていうのは、そのまあ真珠賞について言っても、一個の真珠のために他に持っている全ての貴金属を売って財産全部売ってその一個を手に入れるというような価値の認め方が神の国についてあるということを私たちは覚えないといけないですね。ですから、もし私たちがその日常のことに関心がもう本当に捉えられて、神の国っていうことについて考えもしなかったっていう思いが私たちのうちにあるとすれば、これはもうやっぱりイエス様の前に反省すべきことですね。神の国とそういう素晴らしいものを、まあ、待つということと同時に、今実はもういただいているという現実があるということに満たされるようなものを私たちは持ってるかっていうのは問わないといけないと思います。その価値を本当に認めないと、全てを売り払ってでもっていう犠牲をする気持ちは出てこないわけですよね。ですから、まあそれほど私たちの信仰において神様が共にいてくださる神の国を求めるっていう真実を幸いというような価値観で霊的にちゃんと持ってるかっていうのを、まあ、今日はご一緒に反省してみたいと。私はもう反省しないといけないと思いました。牧師の立場でさえそうなんですから、日常的にさまざまなことに仕事においてもあるという方については、まあ、本当に誘惑が、ここから目をそらすことの誘惑が多い現実があるということを思います。ですから、私たちがイエス様のこの例えの中で、まず神の国の価値を真実にどれほどまずあなた方は捉えてますかという問いがあるということを覚えましょう。またもう一点大事なところが、この2つの例えに共通することは、自分の持ち物を全て売り払ってこの宝を手に入れるという、この全てを売り払うという犠牲を伴うことを覚悟しているということですね。まあ、もしそのこれが本物だと思って買ったつもりのものが偽物だったらですね、自分が犠牲にしたものっていうのはもう本当に生きていくための大切なものを失っちゃうっていう大変なところをこう覚悟しないといけない。苦しみや痛みが来るかもしれない、しかしこれが真実であると自分は認めている以上、それはそれで良いという覚悟があるかという、そこがもう一つ私たちが見ていないといけない点であります。神の国の真実というものを自分がいただくということのために犠牲を覚悟する、そして必ずそこに入れていただくということを、まあ、確信していることがなければできないですね。まあ、イエス様の例えっていうのはこの世でのさまざまなことを用いてこう教えてくださるわけですが、さまざまな価値観の一つだけを教えるために、こういうふうに例え話をされます。しかし神の国を考えるときには、神の国の価値っていうのは何かということを同時に正しく知らないといけないわけですね。まあ、犠牲の点で言いますと、そうですね、犠牲の点をまずもう一つ言っておかないといけませんが、これはイエス様ご自身が実はされていた歩みの姿でした。ヘブル人への手紙の12章の2節では、このようにあります。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。 イエス様は地上での痛みや苦しみと犠牲を覚悟されるということについては、これはイエス様ご自身がその後に神の民を救い、そしてご自身は天において神の右の座につく、その父の右の座につく、その栄光の座にあって全てを治めるものとなる、その幸いというものをこう望み見ながら、その犠牲というのを忍ばれたということですね。で、この信仰の姿というものを忘れないように、信仰の創始者であり完成者であるイエス様にから目を離さないで、それに習うようにしなさいということでした。で、それをしているのが族長たちですね。今日子どもたちに話しました。彼らも地上でのものというものが約束されていたのに、その神の国の本質っていうのは神様と神の民が愛において一つにされている、その幸いの実現である。約束の地をカナンの地にもらったとしても、神様と自分の間に罪のゆえの隔たりがあるということである以上、それが最終的な形じゃなくて、地上のその約束だ地っていうのは天にある神の国の幸いを表すものであって、本来は天の神の国で神様と私たちが愛によって一つにされる、そこが神様が与えるっていう最終的な形だと彼らは理解して、地上での歩みを信仰によって天のふるさとを求めて歩んだというふうにあるわけですね。これはイエス様が地上でその後に来る幸いを、栄光を望み見て、犠牲をこう、耐えられている、その形に習うものだとあるわけです。私たちも同じように神の国の真実の幸いっていうのを確信して、そこに入れていただくことの真実のために、地上での犠牲を伴う歩みさえも、それは族長たちがすでに幸いであるというふうに望みる、神の国の最終的な形を望む。しかし同時に、今神の国にいただいているゆえに、確かに犠牲は覚悟できる、そういう信仰の歩みをこうしなければならないということが教えられます。まあ、戻りますけれども、いかに神の国の幸いを私たちが意識できているか、そこに、とりわけ注目しなければ犠牲は払えないわけですね。本当に幸いである、それがあるということのゆえに犠牲がやっぱり可能です。あまり価値がないと認めているところに犠牲を払う気はしないし、日常の問題の方が私にとっては大きな問題で、それを超えることの方が神の国より大事ですっていう、そういう精神性でないように、自分の中に足らないものをもう一度御言葉の中に求めて正していくということを、まあ、自らの反省もあるんですけども、もう一度こう教えられるところだと思います。どうかもう一度神様が共にいてくださる神の国の幸いの現実を私たちはいただいていること、またそれが完全に成就するときが神の国の天における神の国において与えられること、この幸いの上にイエス様と共に歩む地上での試練の時も超えてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。あなた様は神の国の素晴らしさをお示しくださいました。私たちは霊的な視点でその幸いを本当に不十分にしかまだ知れておらず、むしろ日常的な煩わすものによってその思いをかけされているような弱い信仰のものです。どうかもう一度この御言葉から御霊にあって教えられ、私たちの心の天の神の国の幸いを望み見ること、また御霊によってすでにそれを味わうことが許されていること、そのゆえに犠牲、信仰による犠牲における歩みもどうか忍耐することができ、希望へと変えていくことができますように、私たちを導いてください。尊い救い主イエスキリストの御名によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
ここで献金の時間